もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
自動車事故といいますか、私が止まっているときに、
はい。
追突されまして、
あら、はは
い、それで医者の方へ通院をしておりまして、
はい。
で、最近ちょっと打ち切りという形で、医者は打ち切られたんですけども、で、慰謝料というか賠償額が妥当かどうかということと、
はい。
あと車を査定しまして、事故車は査定額がかなり下がるということで、
はい。
その差額分みたいなものは、どこへ請求できるかっていうようなことなんですが、
おー、はい。まず、あなたおいくつですか？
51歳です。
51 歳。ご家族いらっしゃいます？
母親と嫁ですね。
お母様おいくつ？
76です。
76 歳。奥様は？
46歳です。
46 歳。お子さんいらっしゃらないの？
もう出ておりますので。
ああ、お住まいがじゃあ3人で住んでらっしゃるってこ
はい、
と？
そうです。
はは
い。
い。男の子さん、女の子さんで何歳ぐらいですか？
女一人、
はい。
25歳です。
25歳。もうご結婚されてるの？
いや、まだ独身ですね。
あ、じゃあ独立して、
はい。
どこか別なとこに住まわれてんの。
はい、そうです。
なるほど。まず事故は、いつ頃っていうのは、例えば夜とか昼とかいうことで。
通勤の帰りですね、
はい。
家の近くで赤信号で止まっておりましたら、
はあ、はあ。
後ろから追突されたということです。
真後ろからね。
はい。
はい。で、通院されたっていうことは、首かなんかの鞭打ち
はい、そうです。は
になられて、
い。
何ヶ月ぐらい通院しました？
10ヶ月ぐらいですね。
で、症状的にはもう治ったんですか？
いや、日によってはやっぱ辛い日も結構ありますね。
でも、お医者さんはもういいでしょうっていうことになったわけ？
いえいえ、保険会社さんが、もうこの月でも、治療費は出ませんというような言い方で一方的に切られたんですけども、
なるほど、なるほど。これはあれですよね。民間の保険ですよね。
はい、そうです。
この保険は、あなた自身の方がかけていらした保険？
いや、治療費等は先方の加害者の保険ですね。
あ、加害者の方ね。
はい。
はい。で、じゃあ保険なくなっちゃいました。その後は自費でっていうか、自分の方の、
はい、
今度は、国の保険を使ってっていうことかな？
はい、
これからの治療は。
はい、辛い日は自腹と言いますか、はい。
健康
よ
保
りま
険
す。
を使っていくっ
そう
て
です、
こ
そう
と
で
です
。
すよね。
はい、そうです。
はい。で、車の方は、
はい。
どれぐらい？バンパーがへこんじゃった？
かなりへこみましたので、で、そこはもう全部取り替えたっていう感じですかね。
はい。それで、要するにもうその事故車ゆえに、そ
は
れ
い。い
を売ってしまわれたわけ？
や、売ろうと思って、査定をしたんですけども。
はい。ちなみにいくらぐらいになりました？
査定額は30、40万円ほどですね。
40 万。で、もしも、事故車でなかったら、いくらぐらいなんですか？
6、70万という言い方でしたね。
なるほど。そもそもがね、加害者の方の方からは、あなたの治療費と、事故車そのものを直すため
はい。
の費用はもうもらってるんですよね。
はい、すべて保険ですよね。
保
保
険
険、
で。
はい。
で、そのまま直して使えば、それで終わりっていう話でしたよね。
はい。
で、それを、実はでも、売るにあたって、20万ぐらい安くなっちゃってる。
はい。
から、そういうものに対応した保険はあるんでしょうかっていうことですか？
はい。
これって、何ヶ月ぐらい経ってんだろ
約1年ぐらいですかね。
う？ 1 年。
はい。
事故が終わって車のバンパーとか直してすぐ売っちゃおうと思ったわけじゃなく、
はい、
1年経ってから売ろうっていうふうに考えられたのはどうして？
新車で買ってまだ2年でしたので、
はい、
車検もまだ1年ありましたし、まあせめて3年ぐらいは乗ってっていうような感じですね。
あ、要するに車検を機に売られようと思ったわけですか？
はい、そうです。
で、実際はまだ売られてないんですか？
はい、まだです。
というと、じゃあ、今日のご質問は、もう一回言っていただくと？
事故車によって査定額が下がった分は、
はい。
加害者が保証できるものかということと、
はい。
あと、まあ、慰謝料的なものの、保険会社から紙が来ましたけども、
はい、
その金額というのはまあ妥当なのかどうかなっていうところなんですけども。
あ、慰謝料はいくらって来たんですか？
60万ぐらいですね。
60万。もうこれ終わってんですよね。
いや、まだ示談にはしてないんです。
あ、してないんだ。
弊社規定の慰謝料基準というふうで送ってきたんで、それが
ど
うい うことかなっていうことですよね。
で、これが妥当ですかっていう話ですか？
はい、はい、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
約1年ぐらい前の事故ということですね。
はい。
それで、お怪我の中身というか、まあ、傷病名、怪我の名前です。病名ですね。それはどこをどんなふうに怪我された？例えば、頸椎捻挫だとか、打撲だとか、いろいろあると思うんだけど、それはどんな怪我でした？
はい、まあ、頸椎の捻挫、まあ、いわゆる鞭打ちということですね。
はい、骨折とかはなかった？
はい、骨折まではないです。
あとは腰とかはどうですか？
腰は大丈夫です。
あ、そうですか。傷病名としては、頸椎捻挫だけ？
はい、そうですね。
それで、事故からどのぐらい通われました？病院には。通院、入院はされませんよね？
はい。通院で10ヶ月ぐらいですね。
通院10ヶ月。
はい。
それは、週に何回ぐらい通われてたかな？実際の通院日数は。
トータルで90日ぐらい弱ですね。
トータル90日っていうことは、まあ、平均すると、月に9日間だから、ああ、だから週に2、3回って感じですか？
まあまあそうですね、はい。
っていう感じですよね。
はい。
で、10ヶ月で一応、その相手方の保険会社の見解として、この辺で交通事故との関係での通院は一区切りだと思いますけど、と言ってきたんですよね。
はい。
で、まあそれを受け入れて、示談の話を始めてますと、こういうお話ですかね。
そうですね、はい。
で、ただ、ご自分としては、まだ治ったとは言えないんだけど、という気持ちなわけ。
はい、そうです。
わかりました。それで、順を追って、損害賠償の話をご説明しますけれども、こういうケースの。まず、はい、お怪我の方の、傷害慰謝料として、60万提示されてるんだっけ？
はい、ざっとそうですね。
で、それが適正なんだろうかと。
はい。
こういうご質問ですよね。
はい。
それで、まず、傷害の方で行くと、基本的に、こういう入院、通院の場合に、入院はどのぐらいして、通院はどのぐらいして、その場合には、大体標準でこんな金額ですよ、という基準があるんですね。
はい。はい、
要するに、これだけ通院したからいくらなんていうのは、厳密に数学的にその、心の痛みなんて本当は出せない話だから、こう、歴史的に形作られてきたものがありましてね。裁判所の判決とかを前提に、
はい、
今は関東の方で一般的に使われているのは、東京の3つの弁護士会の方で作っている赤い本って聞いたことあるかもしれませんが、表紙が赤いから赤い本って言うんですけれども、
はいはい、
交通事故の損害賠償3点基準っていうのはあるんです。今は2冊になってますけど、
はい、
そこに赤い本の中の傷害慰謝料の表っていうものがありましてね、
はい、
2つの表があって、
はい、
別表1と別表2っていうのがありまして、
はい、
頸椎捻挫の場合は、
はい、
一般的にはその別表2の方で
い
きますと、こちらはちょっと金額は安いんですね。骨折とか、はい、もっと大変なお怪我の場合と比べると、その、捻挫もそれはとても苦しいんだけれども、その、もっと 多角的に分かるようなケースとはちょっと違うよねと。で、その割に長くかかるからということで、別表2の方で行くということになっていて、その基準で、はい、例えばこれは裁判所で裁判をした場合の基準ということで、はい、弁護士会が定めているというか、まあ、標準的なものを出しているんですけれども、はい、それで行くと、通院10ヶ月、別表2の方で通院10ヶ月だと、はい、113万円という基準があることはあるんです。で、ただこれは裁判での基準なので、それとは別に、こういう話し合い、まあ、いわゆる示談ですよね。話し合いで、解決する場合の基準っていうのは、それぞれの保険会社が、まあ、任意保険の基準っていうものを持ってます。
はい、
でこれはもっと低いんですね。
あ、はい、
でそれ
は
やっぱり裁判するのに手間も暇もかかるし、まあ、ある程度、例えば弁護士頼めば費用もかかるので、そこでの基準とは違うだろうということをもう一般的には言われることが多いです。まあ、ある部分は真実だし、考え方によったら、示談か裁判かってそんなになんで違うのという考え方もあると思うんだけれども、で、その差額はじゃああるとして適正なのっていう議論はあると思うんだけれども、で、今出ているのは任意保険会社の基準で、60万円だということが言われていて、
で、
これもある程度任意保険会社の場合も当然その、同じ頸椎捻挫で通院10ヶ月でも、怪我の程度が違う場合もあるじゃないですか。だから一律じゃなくてある程度の幅があると思いますから、そこはどうなんだっていう議論はしてみてもいいと思います。
ああ、そうですか。
で、あと裁判所の基準とは違うと聞いたけれども、もっとそれに近づけてもらえないのかっていう言い方はできると思います。
ああ、なるほど、
ね。相手がそれで納得するかどうかは別ですけどね。
あ、はい。
あなたの方の主張としては、そういう言い方をしてもいいんじゃないかと。
はい。
いうことです。お怪我の方の話は、まあ大体そんなところですかね。
はい。はい。
それから、車の方なんですけれども、
はい。
まあ確かに、買って2年っていうと、新車ではないけれども、まあ、買った本人にしてみたら、新車当時とそんなに変わらないつもりで、乗っていらっしゃると思うんですね。
はい。はい。
で、この、その、事故車で評価が下がるというのを、損害賠償のその法律の話では、評価損。
はい。
いわゆる格落ちとか言ったりもすることありますけど、評価損という言い方をして、で、それが賠償の対象になるのかどうかっていうのはずっと議論されてきた話ではあるんです。
ああ、そうですか。はい。
で、かつては裁判所は、その修理できたっていうことは、その、原則として、機能的、車の機能としては、回復してるわけだから、
はいはい、
評価損っていうのは損害とは別の話だと。
はい。
いう立場が、原則的な立場でした。それが、だんだん変わってきまして、最近は使用、購入2年程度であれば、一定範囲で、評価損認めましょうという傾向は、前よりは強くなってきています、裁判でも。
ああ、そうですか。で、
ただそれは、査定の問題でね、事故があったからいくらと、なければいくら、この差額丸々っていうような考え方はあまり取られないんですよ。
ああ、
うん。これ別に法律で決まってるわけじゃないんですけれども、実務的には修理代金の2割だとか3割だとかね。
はいはい。
それはある意味ちょっとわかりやすい話ですよね。
ああ、そうですね。
うん。修理がひどければ評価損も増えるっていうことですから。
ああ、はい、はい。
だから修理代金の2割3割認めるっていうケースは増えてきてます。ただ、あなたの場合お話を聞くと、損傷自体はそんなに激しいものではなさそうなので、ちょっと認められにくいかもしれない。これって売ろうと思ったから、今20万って言うんだけど、売らないで使ってると別にそういう損害って、あと3年使ってるとその差がなくなったりするわけですよ。損害賠償で、得しちゃうようなことはダメだよって裁判所は思うもんですから、ちょっとそこは見方が違うんですね。で、多少は言っても少し認める傾向は出てきているので、ちょっと言ってみる価値はあるかなというふうに思います。だいたいご説明しましたかね、お聞きいただいて。
そうですね。はい、よくわかりました。
よろしいですかね。
はい、ありがとうございます。はい、
お分かりいただけましたか？
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい、ということでね、交通事故に関してこのお金の問題はですね、経験した人はみんな言うのは保険会社の悪口です。
そうなんだ。
金出さんちゅってね。だって見ろよ、だから。どこ行ったって一等地にあんなでっかいビル建てて、儲かっとるっちゃろんもんと、こういうふうな結論になっちゃうね、みんなね。うん。 まあ、だから交通事故の、いわゆるお金に関する交渉は、なるだけ粘ってね、少しでも多く取るようにね、した方がいいと思いますね。
はい、
うん。